クリケット茶飲み話。
このポッドキャストは日本クリケット界のベテラン2人がゆるくクリケットについて語る番組です。不適切な表現が一部あるかもしれませんが、ご容赦いただければ幸いです。お相手は拓郎と
俊です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は明日から始まる女子日本プレミアリーグについて話していきたいと思います。まずは概要からさらっと説明しますと、女子日本プレミアリーグ、WGPL ですね、は、まず日程が7月15日の土曜日、16日の日曜日、17日月曜日、海の日に、開催されます。場所は佐野市国際クリケット場です。2チームに分かれて、各日程1日ずつ試合が、行われて、計3試合ですね。が行われる予定となっております。形式的には T20 で、すべての試合の開始時間は10時って書いてありましたね。まずはそんな感じです。
はい。
何か付け加えることあります？
特にはありません。
はい。まあ、YouTube で配信があると思うよっていうとこっすね。
はい。
はい。まあ、で、次は、さっき2つに分かれるチームって言ったんですが、チーム名を紹介しておくと、イースタンウェーブとウエスタンイーグルスです。らしいです。
はい。
どうすか？このチーム名。
いきなりそれでいく？
いや。
でも、拓郎的にはどうなの？もうちょっと答えなんとなく分かるけど。
僕だったら、なんか別に、同じ人がつけるわけじゃないですか。フランチャイズオーナーがいて、自分の好きなチームつけるわけ、つけた感じじゃない、さそうなんで、
うん、
俺だったら、なんか似たような形式にするから。
おー、なるほど。
例えば、イースタン・ファルコンズと、ウエスタン・イーグルスみたいなとか、
はいはいはいはい、はい。
イースタン・ウェーブと、ウエスタン、なんだ。
ああ、まあ。
気象的だから。
山手線ゲーム的なね。同じジャンルでまとめてたと、タクロだったら。
うん、そうですね。
なるほど。
あとは、まあうん、全然関係ないけど、その、地名と、チーム名の頭文字が合ってるとかっこいいっていう謎のルールがあるんで、僕の中で。
地名とチームの頭文字、はい、うん。
なんで、イースタンだったら E から始まるチームが。だから、イースタンイーグルスの方がかっこいいみたいな。
いや、だからこれあれね、わざと、その EW と WE にしてるよね、頭文字。
あ、そういうことか。あ、
そうそうそうそうそうそう。そうそう。
カタカナで読んでたから。はい。そう。すいません。あ、そういうことですね。
そう。イースタンウェーブは EA と WA、イースタンウェーブスで、ウェスタン。まあ、そうなんだけども、いや、俺も割と拓郎と同意見で、
はい。
なんでキャッチにしなかったのかなと思って。
そうですね。
わかるよ。その安易だから、イースタンイーグルスで EE とウエスタンウェーブで WW だと安易だから、ちょっとね、変えてみようぜみたいなのはわかるんだけど、まあ俺だったら普通にキャッチにするために、普通に EEWW で よかったかなって。
そうですね。
ね。イースタンイーグルスとウエスタンウェーブの方が、まあわかりやすいし、なんかそっちの方が、まあ個人的にはキャッチーだなと思うけど。
そうですね。あと、はい、日本人的にはなんか、ウェーブっていうのがなんかしっくりこないみたいな。
ああ、なるほど。
なんか、うん。なんかチーム名つったら、なんとかスーみたいな、なんとかズーみたいな、イメージで、
うん、
深さん名詞だと、うん、あんまりしっくりこない。カープぐらい。
ああ、はい、なるほどね。
うん。っていう、まあ日本人としてはですが、はい。
なるほど。
なので、なんか、つくやつが、図がつくやつの分かりやすいのがいいなと思いました。まあ、全然どうでもいいですけどね。はい。
はい。
はい。というところです。
はい。
まあ、どうやらですね、今回のチーム分けは、富士山を分岐点にして、選手の出生地で東西に分けて、富士山に振り分けられたそうです。
なるほど。
まあ、要するに、富士山より東で生まれてれば、イースタンウェーブで、西ならウエスタンイーグルスってことですね。はい。です。で、まあ、今回、なんつったらいいんだろう。富士山 って東西分けてって言われても、
はい、
まあ、国内は分かるじゃないですか。
うん。
うん。いや、僕全然海外が分かなくて、オーストラリアはどっち側にあんだっけみたいな。富士山より。
富士山より？富士山より、あれだよ、西側じゃなかったっけ？
あ、いや、真下にあるんですよ。
富士山の？
あ、そう、富士山の真下に、ノーザンテリトリーと、
うん、
あと、クイーンズランドの境目とか、うん、あとは、なんだっけ、ビクトリアとかシドニーは東なんですけど、
うん、
西側、なんだっけ、アデレードあるところ。アデレードあるところは何州だっけ？南オーストラリア州か。
はいはい、
サウスオーストラリアは、半分ぐらいは、西になると。
なるほど。
ちょうど、ノーザンテリトリーと、あ、そうですね。なんか境界線に、ちょうど線が来てて面白いなと思いました。
なるほど、なるほど。
アデレードの真ん中をちょうど通ってるぐらいの線なんで、
うん、
アデレード生まれだったら結構シビアだな、みたいな。
ああ。
みたいなことをちゃんと調べました。
なるほど。まあでも、あれだよね。南アフリカか、
2
名が東西に分かれてる時点でもう、多分、あんまり意味はないというか。
まあ、どっかで生まれたんじゃないですか？オーストラリア生まれとか。
え、南アフリカの二人？
うん。じゃないですか、さすがに。生まれた地でって言ってるんで。生まれた地は誰にも分からないですか？公表されてないので。
ほうほうほう。いや、まあ、その日本人は東西で振り分けて、あとはもうチームバランス考えて適当に振り分けたのかなと思ってたからさ。
まあ、そうだね。東は、そう考えると、東はクイーンズランドとニューサウスウェールズとビクトリアとオーストラリア勢が固まって、西に香港と南アフリカが固まる形になっちゃう。
なっちゃうからね。うん。
うん、そしたら日本人はって書いといてくんなきゃ。せっかく海外で調べたのに。
そこイチャモンつけるとこ。
いや、じゃあ富士山からとか書かないでほしいんだよね。
ああ、なるほど。うん、細けえな。まあわかるよ。わかるよ。
どうやって地図上に経線を引くかみたいなとこをめっちゃググって調べたのに。
そうなんだ。
時間を取りしてほしい。
まあまあまあ、ドンマイってことで。
ああ、はい、騙されましたね。
ね、
はい。
これ、フルチームリストについてはまだ公開されてないんだよね、確かね。
収録時点で公開されてないけど、明日発表っすよ。明日試合っすよ。公開されるときには。
ああ、そっかそっかそっか、なるほど。じゃあ、この、14日これ公開予定なんで、その時にはもう出てるはずだと。
そうですね。我々は実況解説するにあたって事前にもらっておいて今の状態で知ってるんですが、うん、っていうとこですね。
そうだね。これもさ、まあ出し惜しみせずにね、1日の時点でバーって出すとか、
うん、
あとはまあね、その1名ずつだんだんね、パッパッパって紹介してってとかさ、
うんうん、
なんか盛り上げ方下手だよなって思っちゃったな。
うん。
そう。あともうほらね、これもう観客もさ、集められる状況じゃない？
そうですね。
状況だよね。あの、ジャズナイターとかもやってるぐらいだから。
はい。
だからさ、別にね、せっかくの女子の最大の晴れ舞台だから、日本開催の今年。だからもうちょっとプロモーション頑張ってね、観客とかも集めれば楽しかったのになーとか、思ったり。
はい。そうですね。
はい。
まあ、やるよっていうのは公開されてて、選手はみんな知ってるから、おのおのが呼ぶんですかね。
ね。まあ、まあいいや。
はい。
はい。まあそこも、大会多いからね、そこまで多分手が回ってないっていうのが多分実情だとは推測します。
まあ、とはいってもいつも遅いっていうのは毎度言ってる気はする。
まあね。
はい、
まあね、
うん。
まあタイミングかかってもしょうがないっていうか、まあ、うん。
そう、ね。
早ければ早いほどいいし、その告知ってたくさんあればあるほどいいから、
うん。
ほら、なんだっけ、ツイッターとかフェイスブックとかでよく、今日はこの代表選手のお誕生日です、うん、おめでとうございます、パチパチパチみたいなやってんじゃん。
ああ、はい。
あれできるぐらいだったらさ、あの頻度で大会のプロモーションとかすりゃいいじゃんとか思うけどね、リソースの使い方間違ってないと思う。
そうっすか、僕は、あれは年末年始とか、なんか、うん、 ある程度作ってあるのかなと思ってたんですけど、作ってあって流すだけの状態にしてあるのかなと。
ああ、なるほど。
そう言ったら祝ってる感が薄くなって大変申し訳ないですけど。
アウトルックとか Google カレンダーの予定表みたいな。今日は、ね、今日は何の日ですみたいな。
ね、あ作っとるからこれ流すかみたいな。はいはいはいはい、でもまあそんなの年間で組めることだからできるけど。はいはいはいはい、まあこういうのはね、まあ、もしかしたらね、またギリギリに変更があったらとか、そういうのも考えられるのかもしれないです。
うん
まあ、早すぎると、本当に早すぎると飽きちゃう気はするけど、
うんうん、
けどもう全然そんなタイミングではない気はしますよね。
そうそうそうそうそう、ね。
うん、
もね、盛り上がれば盛り上がるほどいいからさ、もうちょっとやりゃいいのにって、ね、
そうですね、
リソースかけて。
はい。
そう、まあ、正直、まあ、あの本当にねこれその実際に仕事してるマーカスとかにはすげえ申し訳ないんだけど、はい、特に代表選手の誕生日に興味はないからさ、
まあそうね、
そうあのどっちかっていうと、まあ、同じその情報発信するんだったら、まあ、この、まあ、例えばね今は WJPL が一番近いから WJPL のこの選手の注目するところはここでみたいなさ、ちょっと簡単なプロフィール紹介とか、まあ、そういうのをその定期的に流したりとかさ、
うん、そうね、まあ、ね、そうね、そのこのスケジュールというか、あ、まあ、WJPL があるよっていうのは、
うん、
なんか SNS で飛んでた気がしたけど、
うん、
詳細はホームページに行って開けないとわからないっていう、
そう、
正直、うん、よっぽどじゃないと、ウェブサイトになんてアクセスしないと思うんだよね、今の時代。
ああ、そうそうそうそう。でまあ、だからこそ SNS で持ってるわけだからさ、そうそうそう、発信してるわけだから情報
を。そうそう。だから、はい、その細かい情報を小出しに、あの、ニュースに書いてあることでもいいから、ちょいちょい出していくべきなんじゃないかなっていう気はしますが、
うんね、
まあ、リソースの問題もあるから、まあそこは、取捨選択のとこなので。
そうだね。はいはい。まあまあ、実際の大会の話しましょう。
はい。
はい。チームリストについては、僕たちはもらってるんですけれども、公開できません。なんで、一応、ざっと目通したところ、今年の4月、上旬に発表された女子強化選手団23名のうち、19名が選ばれています。
うん、はい。はい。
はい。で、あと海外招集された選手も含めて、各チーム14名ずつとなっています。
はい。
はい。なんですけども、まあこれ3試合のシリーズなんで、
うん。
14名ずつ選んだら、また結局なんか特会引っかえって感じになっちゃうよねっていうのが、ちょっと、うん、ちょっと残念だなっていう。
そうですね。14だから3人出れないと、3人、全員2試合出るみたいなルールにすると、
うん
ね、9名が2試合しか出れないっていうか、うん、
そうだね、まあ、キャプテンは毎試合出るだろうから、
うん、
そうということなんで、まあ、もうちょっと絞ってもいいんじゃないとか思っちゃうけど、
そうですね、3試合やったら怪我もはいいかなって。まあなんか公式リザーブみたいなのを準備して。
あ、そうそうそう。
練習させておくの方がいい気がします
。そうそうそう。日本で開催だしさ、11、2名とかにして怪我したら、まあ、はい、明日、ね、あの、電車で来てって言えば来れる人たちいるだろうからね。
うん。
そう。まあということなんで、まあ実際のシリーズも割とその特回、引っかえ、打順もコロコロチェンジって感じになるんじゃないかなって思います。
そうですね、
はい、
うん、チャンス、ロールが被ってる人とかはね、そうなっちゃうよねって感じがするね、うん、どっちかを上げて、どっちか下げてとか、そういう話になっちゃうから。
ね。
はい。
はい、ということで、海外選手の方は、名前が発表されてるのかな？
うん、されてますね。これはいつだっけ？7月の頭、7月1日に、発表されてますね。
はい。どんな選手が選ばれてるのでしょうか？
まあ、テキストを読むと、ニュースの内容を読むと、去年日本代表と貝塚で試合した香港のチームから2名で来てくる予定です。
はい、
この代表のキャプテンを務めた、カリーちゃん、ケリーちゃんって呼ばれてますかね。
ケリーちゃんだね。うん、
選手と、そのチームメイトのレモンちゃん選手ですね。
はい。
はい、 と、南アフリカのプロチームタイタンズから、ガンジー・ジャフタ選手と、アモゲ・ラング・マパングーラ選手か。
はいはいはい、
の2名が、参加する予定です。うん、また、2019年にクリケット・ウィザード・ボーダーズから、インターナーに位置したジェス・アダムス選手と、はい、南オーストラリアのエマーソン・フィールセル選手がオーストラリアから参加します。
うん、
また、次もオーストラリア在住なんですが、日本代表の資格を有する、エリカ・クイーンス選手と、加藤スタフォード・アヤカですかね、
これは。ね、うん、
選手の、2名が、日本代表入りを目指してプレーします。なので、計、ケリー・チャン選手、レモン・チャン選手、ガンジー・ジャフター選手、アモゲ・ラング・マ・パングラー選手、ジェス・アダムス選手、
うん、
エマーソン・フィールセル選手、エリカ・クイーン選手、加藤スタフォード・アヤカ選手ですね。計8名です。
なるほど、なるほど。
という感じです。はい。じゃあ、なんか付け足すことあります？まあ、これ、こんぐらいしか我々も情報はないですが。
まあ、注目選手、海外組のうちにね、上げていきたいと思うんですけども、タックル誰かいますか？
海外選手で言うと、なんだっけ、貝塚でやった大会で、キャプテン務めてたケリー・チャン選手は、確か1試合目で怪我して、その後の試合出れなくて、私が解説いた時は、もう、手を張ってる状態、だったので、プレイ見れてないので、見たいなと思います、ね。いいチームだったので。
ね、はい、東アジアカップでも終わりと言ってたみたいだからね。
はい、そうですね、うん。はい。ちょっと生で見れるチャンスがあるなら見てみたいなって感じですね。
なるほど。
うん。シュンさんどうですか？
まあ、結構知ってる名前がちらほらあって、
うん、
まず、まあ、上から行くと、ジェス・アダムス選手。
はい。これはあれっすね。日本代表のページの上に書いてある
でしょ。あ、そう、上から行くとそうなんだけども、はい、まあ、ジェシカ、さんは、クリケットウィザードボーダーズの時に、はい、日本に来た時は、私の住んでいるマンションの隣の部屋でホームステイしてたので。
ああ、なるほど。
そう。まあ、そういう個人的に注目。っていう、まあ、というのもあるけども、去年のシーズン、はい、結構調子良かったらしくて。
ああ、そうなんですね。
そう。センチュリー3本、5ウィケット3回みたいな感じでやっていて、アベレージ80とかだったかな、確かシーズンの。そう、なんで、まあ、その、やってるレベルに関しては、州の中のリーグの2部みたいな感じのとこなんで、あれなんだけども、
はい、
まあ、どんなレベルでもセンチュリー3本打って、アベレージ80っていうのは結構すごいんで、
うん、そうですね。
ね。
うん。
なんで、
まあ、少なくとも今すぐもう一個上のレベルに行った方がいいですね。
あ、そう。
ぐらいな感じですね。はい。
はい。と、もう一人の、オーストラリア、もうこれもビクトリアからなんだけども、エリカ・クイーン。
エリカ・クイーン。はい。
はい。で、まあ、この選手は結構、情報入ってきていて、
うん、
なぜかっていうと、ビクトリアの、プレミアでやってるんだよね。
なんだ。
そう。はい、なんで、プレーしてるクラブが MCC、メルボーンクリケットクラブ。
はい。
で、去年まで日本代表の男子の方のコーチ、あ、両方か。日本代表のコーチだったサイモン・ダートと同じ。クラブでやってますと。
うん。
で、プレスタイルがね、レッグスピンなんですよ。うん。で、かなりね、その、投げる高さが高い、ふわっとしたレッグスピンなんだけども、もうこれもね、かなりウィケットを取っていて、
うん。
アベレージだけで言うとね、おととしぐらいまで日本にいたチェルシー・モスクリプト。
はい。
彼女よりもやっぱりアベレージが低い。
おお、素晴らしいですね。
そう。
結構いいですね。
そう。なんで、まあ、その、今回 SICG のターフがどうなるかわかんないけども、
はい。
まあ、もしいつも通りの、特徴のターフだとしたら、かなり打ちづらいと思う。
そうですね。かなり、はい。高さがあって、
そう。レッグスピンで、ターンしてってなったら、まあ、日本、女子日本代表で一番苦手してる。スタイルのボーリングなんで、
うん
うん、そう、まあ、ここのね、そのエリカ・クイーン対日本代表バッターみたいなのが結構楽しみ。
そうですね。うん、楽しみですね。
そう。で、まあ、彼女も、うん、日本代表で、プレーしたいみたいな感じに今なってるらしいと。
ああ、そうなんですね。
そうそうそう。
あれ、さっき言った時入ってなかったよね。入ってる
。うん。それで、数年前はね、はい、ね、州代表の一つ下ぐらいのレベルでよくお呼ばれして、ビクトリア B みたいな感じで、B 代表みたいな感じで呼ばれてたんで。
そうですね。今、ググりながら見てたら、2017年にビクトリアのアンダー18に入ってますね。
あ、そうそうそうそう。そんな感じで、割とその、州代表、国代表とかをまあ狙ってたんだけども、
うん。
まあ、その目もだんだん少なくなってきたってことで、今回、じゃあっていう風になっているらしい。
なるほどです。
事前情報でよると。
なるほどです。
はい。
エリカ・オグチ・クイーンって書いてありますね。
そうだね。まあ、これもあれじゃない？また、
あ、いやいや、ああ、そうですね。そうですね。はい。うん、
これもまた多分、あれでしょ。
うん。
なんか、親が日本人一人いたらそれを出しなさいみたいな。
うん。
うん。方針じゃないかと思いますが。
はい。
はい。
ですね。ビクトリアのアンダー18のスコート発表のページには、エリカ・クイーンとしか書いてないですね。
うん、なるほど。
はい。
はい。で、あとは、綾香・加藤・スタッフォード選手。
うん。うん、
ですが、まあ、彼女はまだすごい若いんだよ、確かね。
はい。
15だか16だか。で、
そうですね。
そうそうそう、
アンダー19の加藤和馬スタッフォードの妹さんかなんかかなっていう感じですね。
そうだね。なので、まあ、はい、そこも、まあ、若手なんで、どうなるかなっていう。
はい。
はい。です。まあ、主にオーストラリア勢の紹介だったけども、まあ、そんな。
そうです
ね。はい。注目している選手たちではそうですね。
はい。ありがとうございます。
はい。
感想としては、こんないっぱいあげていいのかよっていう。なんか僕が一人しか注目してないみたいな
感じにな
っちゃったんで。はい。まあいいっすね。冗談です。はい。
いや、でもまあ俺も南アフリカ勢は全くわかんないから。
そうっすね。ごめんなさい。まだリサーチが全然足りてないんで、はい。わかってないっすね。
まあまあ、プロフィールによるとね、タイタンズってことなんで、
はい。
まあその南アフリカの国内では一番上のレベルで。
うん。
はい。まあ、ただ成績上はかなり、こう、割と微妙な感じなんで。
ああ、そうなんですね。
そうそうそうそう。まあ、オーストラリアプレミアレベルぐらい、うん、もしくはそれより下かなっていうような個人的な数字上ではそんな感じだね。
なるほどです。まあ、はい、楽しみですね。
はい。
この選手のロールは書いてないんですよね。
選手のロール、ああ、そうだね。まあ、うちが事前にもらったリストではあるんで、
はい。
まあ、それ見るとやっぱスピン多めだね。
うん。
うん。なんで、まあ、本当にその、対スピンがどの程度になるかっていうのはちょっと楽しみだなっていう。
うん。うん。そうね。
そう。なぜかっていうと、結局その今後の国際試合も、対スピンっていうのはすごい多いんで。
うん。
うん。で、まあ、
そうですね。
そう。で、かつ、まあ、日本のね、もう、今後ホーム開催の大会があるとしても、SICG のピッチってかなりスピンフレンドリーだから、
うん。
そう、まあ、結局、その、普段の練習、まあ、打てないってずっと言ってるから、
うん。
ね、普段の練習で、じゃあ対スピンやってるのかどうかっていうのが見れる、いい、その、お披露目の場になるんじゃないかなって思います。
なるほどです。
はい。なんで、
まあ、楽しみですね。
なんで、まあ、実際にストリーミング見るときは、ちょっとそこら辺に注目してもらえばなと思います。
そうですね。
はい。
はい。あとは、見どころは、なんかありますか？
見どころは、やはりその対スピンの今言ったけど、はい。
そうですね。はい。まあ、あとは、天気っすかね。梅雨明けるか明けないかぐらいのタイミングな気がするので、降らないことを祈るばかりっすかね。
うん、そうだね。まあ、一応、この、ポッドキャストは、録音した、収録した週では雨はそんなに降らなくて、土日にちょっとどうかなっていう感じなので。
ああ、そういうことね。うん、なるほどね。
まあ、3連休ね、うん、海の日が雨の日にならないことを祈るばかりですと。
そうですね。
はい。
降らないといいっすね。
ね、はい。あとは本当はね、日本の、日本選手の方の注目選手とかの方も話したかったんだけども、
はい。
公開しちゃいけないんで。
そうですね。
はい。ちょっと歯がゆいところですが、うん、あの選手とか、この選手とかね、私注目してますんで。
はい。
はい。
まあ、スコットが、代表選手団の選手が、まあ、ごっそり出るっていうところなので、はい、はい。あなたの応援する選手もきっと出るでしょうっていうか、これが公開されるときにはもうみんな知ってんのか。
はい。
はい。
その
歯がゆいですね、ちょっとね。はい。はいというところで、そうですね。あ、で、我々としては、
はい、
日本クリケット協会の YouTube チャンネルのライブストリーミングされる試合で、実況解説やります。
はい。先週の告知通りですね。
そうですね。はい。はい、なので、よろしくお願いします。はい、そうですね。これも公開されてないですけど、ゲストもつか。先週話した通り、1日目は私としゅんさんでやって、はい、2日目は私とゲスト。
はい。
3日目はしゅんさんとゲストって形になるので、そのゲストも決まったようなので、はい、はい、楽しみにしてましょう。
はい。
しててください。はい。
はい、まあ、試合自体も10時に始まって、1時半ぐらいには終わるはずなので、
はい。
はい。まあ、午後とかね、僕たち、試合会場周りでブラブラしてると思うので、もし見かけた方はもう声かけていただければと思います。
そうですね。
はい。
10時か。うん。まあ、YouTube じゃなくてね、観戦に行くのもいいんじゃないかなと思いますね。
ね。せっかくの3連休だし。
はい。
はい。
なので、1日ぐらい、はい。見かけたら声かけてください。
はい。
はい。機嫌が良ければ。ティールームでビールをおごります。
やったね。
はい。機嫌が良ければですよ。はい。というところで、あとは、大丈夫ですか？はい。
はい。
あんまり言えることが少ないので、はい。
はい。
はい。よろしくお願いします。
はい。
じゃあ、フリートークいきますか？
はい。
そうっすね。今週、またアッシュズの話ですか？
またアッシュズの話でもしましょう。
はい。どうすか？
どうすか？まあ、基本私、興味ないんですけど、まあ、あくまで、結果には興味なくて、
うん、
クリケット自体には興味があって、
うん。
はい。まあ、今回は、ですね、見どころとしては、ショートボール。
あはいはい、
ショートボールで、はい、ウィケットを取るという、
はい、
戦術が取られたのが興味深かったのと。
うん
はい、で、まあ、これ順を追って説明しますと、2試合目かな、
はい、
テストシリーズの第2戦でローズでやった試合なんですけども、まあ、そこで、はいボールがちょっと古くなってきたら、
うん
フィールダーを、まあ、横とか後ろとかの方に置く。
うん、
はい。まあ、分かってる人には、言うけども、ディープスクエア、ディープファインレッグ、
うん、
それからディープポイントでスリップなしで、ロングオン、ロングオフももちろんなしという感じで、ショートボールをとにかく投げて、プルとかフックで浮かせた球を、で、取ると。アウトに取ると。いう感じですね。
うん。
はい。タクロを見てた？
見てましたよ。全部は見えてないですけど。
うん。
うん。
どう思った？
いやまあ、悪くはない、悪くはないっつうか、いい、別にいいけど、うん。 どうなんだろうと思うとこはあったかな。最後、
うん、
何ウィケットか言ったか忘れちゃったけど、8ウィケットで、100点ぐらい必要なタイミングで70オーバー残っててみたいな時に、
うん。
うん。それ引いてショットボール投げ続けるっていうのは、なんか、まあ別にルール違反じゃねえし、いいけど。
はいはいはいはい。
ベンストックス6枚下げて、あ、6枚じゃねえや、全員下げて、
うん、
インフィルダーゼロにして、うん。で、ショートボールを投げ続けて、っていうのと、は、まあなんか、見てて面白いかな、という気にはなりましたね。
そうなんだよね。
はい。
そうそうそう。まあ、俺はニュージーランドファンなんで、
はい。
まあずっとこう、ニール・ワグナー、っていうボーラーをずっともう10年ぐらい見続けていて、で彼はもうそれしかやらない。
そうですね、そうですね。
うん、ショートボール投げて、フィールダー後ろに下げて、でも球速は130前後かなっていう、そう、そこまでファーストボーラーでもないんだけども、まあそれでウィケットたくさん取ってましたと今まで。
まあそうですね。そう、
250ウィケットぐらいかな取ってて、でも今回まあやっとだよね、本当に。やっと他の国も同じことをやり始めたなっていうのが印象。
うん。
そう。技術的にはね。で、まあ結局、その効果的なんだよね、要は。
そうですね。
うん。プルとかフックって、実は結構リスキーなショットで。
うん。
うん。で、まあさらにフィールダーを下げると、特にリターンもでかいわけじゃないと。
うん、そうですね。うん、はい。
で、興味深いデータがありまして、
はい。
テストクリケットで過去、5年間ぐらいかな、
はい、はい。
の各ショットのアベレージっていうのがある。
ああ、全プレイヤーかなんかで割った感じですか？
そうそうそうそうそう。
全ボール、全、そのデリバリーでってことですよね。はい。
うん。
うん。
っていうのがありまして、
はい。
で、一番アベレージが高かった、つまり、たくさん点を取って、でアウトになる回数が少なかったショット、全選手の、
うん、はい、
が、スクエアドライブ。
ああ、そうなんだ。へえ。
スクエアドライブ。まあまあそうだよね。あんまりスクエアドライブでアウトになってるとか見ないからさ。
うん。
そうだから、まあその感覚にも肌感覚にも合う。
うん。
うん。でまあ次がサードマンに流すショット。
もうそれはわかる。
そうそうそう。ちなみにね、スクエアドライブのアベレージね、150です。
すごい。誰もアウトなんねんだ。
ほぼね。
誰もアウトなんねんつ
う
か、
うん。そう。で、まあ、サードマンに流すのが、まあ、80ぐらい。
うん、
で、その次はレッググランスとかフリックとかで60ぐらいになって、みたいな。
そうそう。まあ、確かにね。フリックとレッグ、フリックは、スクエアとかミッドウィケットにかかっちゃったり、トップエッジ食ったりするし。
そうそうそうそう。
レッググランスは浅く切ってレッグスリップとか、キーパーにキャッチされるとかあるからね。
そうそうそう。うん、で、まあその次にね、カバードライブ、オンドライブみたいな感じで続いていくんだけども、
うん。
プルが、
うん。
まあ、結構低くて40ぐらい。
ああ、うん、なるほどね。
そう。カットとかね、ストレートドライブよりも低くて、オフドライブよりもちょっと上かなっていうぐらい。
うん。
そう。で、まあ、さらに下の方に行くと、フックショットがあって、
うん、
フックはね、リーブと同じ。アベレージ的に。
すごいね。ほぼ0点じゃん。0点とか。
まあね、20ぐらいアベレージ。
リーブなんてね。
そう、リーブ。
ボーリングショットではないというか、
そう。リーブしてなんか、たまになんか足とかバットとかに当たって、
うん、
ランになっちゃうのと、ね、だいたいアベレージ同じぐらい、フックショットは。
うん、なるほどね。
そうそう。ということなんで、あんまり、その、戦術としてショートボール確立されていなかった時期についてでも、あんまり、うん、リターンが多くないショットなんだよね、うん、フックとプルっていうのは。
そうですね。
そうそう。だからもう今回、まあ、イングランドの、まあね、120後半ぐらいのボーラー、ロビンソンとかの、
うんうん、
もう、まあ、ショートボールに頼ったっていうのは、まあ、理にかなってるけども、まあ、見ててつまんないから、
うん、
そのうちルール改正入ってくんないかなとは思ってる。
そうですね。うん、正直、うん、そう、うん、つまんないっていうのがありますね。
うん。ね。 まあ基本ボールと LBW がないからさ、見ててあんま面白くないんだよね。
そうですね。
ね。バンダリーかコートかで、あとその打つね、エリアも限定されるから。
うん。
うん。
その特に、まあ、なんつったらいいんですかね。そのシチュエーション、結構言葉が難しいですけど、
うん、
そのストックスが、しか打っているバッツマンがもういなくて、で、ハマりまくってますと、
うん。
で、そのシチュエーションで、まあ、下げてショートボールしか投げないみたいな。
うん。
うん。っていうのはなんか、うん、つまんねえなっていう。
まあ、それは俗に言うネガティブボーリングなんだけど。
そう、なんか、そのシングルが、
うん、
その、プルショットでリスクを取らないで、
うん、
その、シングル取ることはできるじゃないですか、きっと。
うん。
うん。リーブしたり。
うん。
もうストークスとしては、相手のパートナーに回せないから、
うん、
バウンダリーを狙うしかないシチュエーションになってしまってて、
うん、
で、まあ、結果として、まあ、確かスクエアじゃなかったけど、アウトになっちゃったって感じだよね。
うん、うん。
うん。その横振りが、なんかトップエッジかなんか食って、
そう。
って感じだった気がするので、はい。
まあ、その、すげえですね。そのなんだっけな、ストライクをうまく回す、ファーミングを邪魔するっていう意味で、
うん、
そういうショートボール投げたりとか、あと、フィーザー下げたりっていうのは、
うん、
まあ、個人的にはそんなに、寒いとは思ってなくて、
うん、
なぜかっていうと、それは、まあ、トップオーダーが仕事をまず、そもそもできなかったのが悪いんで、
うん、
そうそう、まあ、そこはまあ、しょうがないかなと思うけど、
うん、
そう、まあ、とにかくずっとショートボールと、あと横と後ろにフィールダー下げてっていうのはあんま面白くないからね。
そうっすね。
うん。
まあ、なんか見てて、あ、そう、誰だっけ、ヘイゼルとかな、
うん、
かなんか撮ったような気がしてて。
うん。
なんかめっちゃ雄たけびを上げてて。なんか別になんか技術で撮ったわけじゃない気がするなっていう。
ああ、まあね。
ただストークスがアウトに。ミスっただけっていうか。
うん。
うん。なので、なんか、本当に嬉しいのかなっていう、見てて思ってしまいました。
はい。なるほど。
はい。
はい。で、もう一つのトピックとしましては、
はい。
イングランドの、
うん。
チェイスの場面で、
はい。その、さっき言った直前のストーリーですよね。
うん。
ストークスが、まあ、ストークスとベアストーが、パートナー組んでる時の話ですよね。
はい。
はい。
で、これの、
うん。
ベアストーが打っている時に、バウンサー投げられました。
はい。
避けました。キーパーがキャッチしました。
はい。
で、球が通り過ぎたら、ベアストーが、真ん中、ピッチの真ん中あたりに行って、パートナーと話そうとしてますと。
うん、
でしたら、キーパーがすかさずウィケットに投げて、アピールしてアウトにしましたと。
うん、
で、それに関して、ベアストーは、何みたいな感じで、
うん、
まあ、結局戻って、
うん、
で、その後に入ってきたスチュアート・ブロードとかが、
うん、
あれはなしだぜみたいなことを言ったりとか、
うん、
その後に、イニング終わった後に、オーストラリアが、ロッカーに戻ろうとした時に、
うん、
そのローズの、MCC のメンバーとちょっと揉めると、口論になったりとか、
うん
うん、あとは、
ボングルームインシデントってやつですね。
そうそう、あとは、そのイングランドの、まあ、評論家とか OB とかが、
うん、
クリケットの精神にのっとってない卑劣な行為だみたいなことを言ってましたと。
うん、
はい。ということを踏まえて、
うん、
タクローはあれだっけ、イングランドファン。
そうですね。
なんで、まあ、これね、まあ、割と、イングランドファンはイングランド、オーストラリアファンはまあオーストラリアみたいな感じになってるんで、だけども、
うん。
そう、タクローはどうですか、これ。
正直、ないなっていう気はする。まあ、どっちもどっちだけどね。その、
はいはいはい、
その、あれを、でアピールしてアウトにする方もそうだし、ふらふら出てくやつも悪い気がするから、まあ、どっちもどっちかなって気もするかな。ただ、
なるほど。
うん。 あ、まあいいや。うん、その、このプレイに関しては、本当どっちもどっち、うわ、どっちも悪い。悪いつか、まあ、オーストラリアは悪くないっちゃ悪くないけど、
うんうんうん、
まあ、その、イングランドファンが言う、なんか、クリケットの精神がどうだとか、フェアじゃねえとか、なんか、そういう気持ちも、うん、まあ、ファンとしてはわかる。とてもよく。
なるほどね。
うん。けど、オーストラリアはルールはルールだろっていう気持ちも全然わかるから。
あ、まあ。
うん。まあ、どっちもどっちで、まあ、ルールに、ルールが正しいから、うん、アウトでいいと思うけど。
はい、なるほどね。
っていうのが、まあ、うん、だちょっと、しっぺり来ないですけど、
は
い、ま
あ、
その瞬間をふざけんなって気分になりましたけど、
うんうん、
はい、まあ、冷静になるとそんな感じですね。
なるほどね。
うん、
まあ、私は、はい、オーストラリアファンでも、はい、イングランドファンでもないんで、
はい、
結構、まあ、どっちかっつうともう両方に負けてほしい派なんで、
はい、
その中立的な意見を述べますと、
はい、
まあ、その一番、一番その結論に近いのは、
うん、
その当事者のベアストが何もコメントしてない。
うん、
で、それなぜかっていうと、
うん、
結局ベアストも似たようなことを何万回ってやってる。
うん
うんうん、例えば、そのスピナー相手に取るじゃん、
うん、
補給した後にバッターの足が、浮いてないかどうか5秒ぐらいスタンプの隣でこうボール持ってて、
うん、
で、ちょっと足浮いたらパーンって落として、
うん、アピールして
、スタンプアピールしてとか、
うんうん、
あとは、何年ぐらい前かな、これも確かニュージーランド戦だったんだよね。ニュージーランド戦で全く同じようなアウトを取り方した。
うん、
だから、補給し、ペーサー相手に補給した後、バッターがちょっとミドル出て離そうとしたら、スタンプ投げてアピールしてアウトにした。スタンプ胴でアウトにしたっていうのがあったんで。
うん。
そう。まあ、その、何っていうような顔をするのはまあ自由だけども、
うん、
まあコメントはさすがにこれできないよなと思って、
うん。
で、まあ、案の定本には何も言わなかった。
うん。
というのがあるんで、まあ、うん、まあまあそうだよね。というか、そのベアストってさ、
うん、
いつもあれじゃん、真ん中に行こうとすんじゃん。
そうっすね。
そう、ボールデッドになったらもう毎回毎回パートナーと話しに行ってて、
うん、
パートナーもさ、なんかなんだっけな、去年だった、落としちゃったかな、ワンデーかなんかでさ、
うん、
そのボールデッドにあったとパートナーの話に行こうとしたら、パートナーがもういいっつって。
来んなっつって。
そう。もう話だけないからこっち、あっち行けっつって。追い返せる時とかもあったから。
うん、
まあ、それぐらい常習犯だし、まあ、今回のその、スタンプドレアウトにした時の何球か前も、何球か前っつうか、何球か、その前も。
3球連続。
ぐらいでね。
フラフラ出てるんですよね。
そう。まあ、だからそりゃアウトになるなっていうか。
うん。
うん、そうだし、で、それをね、例えばその、スチュアート・ブロードが、
うん。
そう、まあ、あいつは、まあ、あいつって言っちゃちょっともう失礼な話だけど、スチュアート・ブロード多分、その、俺の中で、その一番、
はい、
一番多分ね、ワーナーと並んで一番その、なんつうのかな、口が悪い選手だから、そうそう、今まで俺が見た中で一番アンフェアなプレーだぜみたいなこと言ってるけどさ、とかさ、クリケットの選手に乗っとってないでとか言うじゃん、
うん、
でもその後のさ、オーストラリアのバッティングイニングで、なんかテールかな、誰かかな、あ、キャリーか、アレックス・キャリーにバウンサー投げて、
うん、
で、それがヘルメットかなんか当たったんだよね、
うん、
あのブロードじゃなくてもう一人の選手かな、ウッドか誰かかな、
うん、うん。
で、その後別にその選手を、まあ、心配しに駆け寄らないのは、まあいいよ。まあわかるよ。
うん。
でもその後さ、ボーラーに対してさ、よくやったみたいな感じでポンポンってさ、
うん、
褒めるのはないんじゃねえとかさ、それがクリケットの精神なのかなとか思っちゃうよね。
うん。
うん。だから、まあ、なんか、言う、コメントゾーンっていうか、言えば言うだけその自分にブーメランとして返ってくるような、あの、うん、プレー、一連のプレーだったから、 そう、だから、そう、だから何もコメントしてなかったベアス動画がやっぱり一番頭良かったかなと思った。
うん。まあ、100% ほじくり返されるからね、なんか言っても。
そう。
お前もやってんだ、つって。
そう、うん。全く同じことやってるし。
うん。
そう。で、ベアス動画がそれでアウト取った時さ、当時のキャプテンのジョールートがその、アピールを取り下げたかっつったら、取り下げてないから。
うん。
うん。もう別に。別にっていうかね、その君たちのフェアプレイ精神はどこに行ったのって思っちゃうし、
うん、
そうで、もっとみっともなかったのがさ、MCC のメンバーたち、
うんうん、
そう、メリルボルンクリケットクラブのメンバーたちがオーストラリア代表のことを口汚く罵る。
うん
うん、で、確かあれだよね、その、実際に口論になった MCC のメンバーは、なんかクラブ追放か、
うん、そうです
ね。ね、かなんかなったって言ったもんね。
そうっす。
そうそうそうそう。だって、でも面白いのがさ、その、ローズ・オブ・クリケット、その、クリケットのルールを作ってるのが、で、今も改定してるのが、この MCC なわけじゃない、
うん、そうですね。まあ、実質というか、その、そのスキームに入ってますよね。
そうそうそう。明文化しろよって思わない。
まあ、そうです。まあ、怒ったらね、するかもしれないですけど。
だってさ、ここら辺の、なんつうの、その、で、ボールがデッドになるかどうかの判断基準とか、
うん、超曖昧だから、
ね。曖昧にしたりとか、その、クリケットの精神もなんか曖昧にしたりとかしてるのって、うん、MCC の人たちだから、
うん、
300年間ルール変えるチャンスあったじゃんとか思うよね。
そうっすね。
うん。
だからまあ、その MCC は誰が言ったかよく知らんすけど、
うん、
ぶっちゃけまあそんなに、なんだろう、ルールを変えれるほどの会員かどうかは知らんすけどね。その罵ったやつが、はい、
うん。まあね、まあまあ、それはそうなんだけど、まあその、よりによってさ、はい、よりによって、ルールを司るクラブの、しかも、その、帰りのね、帰りの、あの、ホール内に立てるぐらいの地位にいる、いい年した、いい年したおじいちゃんがそんなことやるのは、ね、まあ、お里が知れるよねって。
いや、違いますね。あれです。うん、あの、俺こそがルールだみたいな。
逆にね。
俺こそは言っていいだろ、MCC なんだからみたいな。
そう、そのおじいちゃんね。
そう、
300年間ルール変えるね、チャンスあったし、まあ、ルール覚えてから、まあ、そういうことを選手に言った方がいいんじゃないかなとかね、思っちゃいますね。
そうですね。
まあ、ただし、はい、あの、これ、はい、イングランド代表の名誉のために言っておくと、
はい、
これ、例えばベアストが、
はい、
スタークとかに、
うん、
同じことをした場合、まあ、オーストラリアも多分同じリアクションする。
まあ、そりゃそうです。
そうそうそうそうそう。そう。そう。だから、まあ、結局、その、
そうそう、
俺が個人的にアッシュズに惹かれないのは、やっぱりその、子供っぽい人対子供っぽい人たちの試合だから、
うん、
あんまりこう、見てて気持ちいいもんじゃないっていうのが一番かなっていう。
まあ、うん、そうね。
そうそう。まあクリケット自体はもうね、ほんと最高峰のレベルだし、技術的にはすごい面白いんだけどね。
うん。
うん、
まあ、その、今回、セカンドテストで、
うん。
まあ、さっきの話とは、まあ、ちょっと、まあ、関わるような関わってないようなんですけど、
うん。
ライオンが怪我したじゃないですか、ネイサン・ライオンが。
はいはい。
で、あいつが11番でバッティング出てきて、
うん。
こうなんか、バッティングしてんのを、こうなんか、あんま言っていいかどうかあれ、わかんないですけど、
うん、
ちょっと寒いなと思っちゃったんです
けど。え、それは、オーストラリア、それともイングランド？
あ、いや、オーストラリア。うん、というか、なんつったらいいんだろうな。なんか、いや、普通に出なくていいんじゃねえかな、みたいな。
うん、
なんつったらいいかな。まあ、勝つためにとか、うん、チームのためにとかはなんかわかるけど。
うん
なんか、ふらふらゆっくりバッティングしてんのを、なんか見せられてもなんかなと思ってしまったんですよ、
ねう
ん。
ああ、なるほどね。
はい。
まあ、それも、まあ、それもいろんな見方あってさ。
うん。いや、うん、わかるんですよ。そのなんか英雄的な扱うやつとかも、
うん、
いっぱいさ、SNS で見た。
や
っぱさ、
うん
まあ、僕の個人的なとこでは、なんか、 なんか、あんまり、その、レベルも高くないじゃないですか。うん、プレイとして。
まあバッツマンじゃないからね。
そう、バッツマンとしてレベルも高くないし、うん、さらに、手負いの、ライオンのバッティングなんて別に見たくないというか、うん。うん。っていう気分になってしまったんですよ。
まあ、
それを瞬殺できないイングランドにもイライラしましたけど。
まあ、寒いかどうかっつったら、まあ、寒い寄りだとは、まあ、俺も思う。し、まあ、昔だったらね、わかるよ。いろんなものがかかってたから。うん、でも今って、プロ、まあ、完全にプロ化して、今後のキャリアもあるし、オーストラリア代表としてのキャリアもあるから、
うん、
そう、怪我をもっと悪化させるリスクを負ってまで出るべきじゃないっていうのはある。
うん。
うん、けど、けどでもないな。だからまあ基本的にそんなに、まあ俺も見てて、うーんってなったけど、あとまあ、その手、足怪我してライオンにバウンサー投げ続けてるイングランド代表も結構面白いなとは思った
。うん。まあなんか、あれ、絶対あの策、絶対と聞いてねえだろと思いながら。
うん。
うん。そう。さっさとラインの4回投げりゃいいんだよと思いながら。
ね。
うん、まあいいけど。で、それがあって、
うん、
で、ウェアストのあれがあって、で、
うん、
で、最後、ストークスの6全員下げ、インフィルダーゼロを見て、なんか、はぁ、なんかつまんねえなっていう、っていう気分になっちゃったんですよね。ちょっとセカンテストの終わりが。
まあね。だからもう、戦前の予想はさ、もう、バズボール対オーストラリアの、そのね、火を吹くようなボーリングみたいなさ。そうそうそう。を見てたけど、まあ、まあ、蓋を開けたらいつも通りのアッシュだったねっていう。
そうですね。
トラッシュトークの、トラッシュトークと、あとなんか寒い試合展開。うん、まあでもまあ、それもそれでテストだからね。うん。
あ、まあ、そうですね。
うんうんうん。
まあなんか、過剰な盛り上がりっすよね。その、プレイつうか、
うん、
クオリティに対して。
そうだね。
周りが、
う
ん。
そうだね。
それは良くないなって気がする。
うん。
うん、というところで、もういいかなとちょっと思っちゃったんですが、はい、なんやかんや、サードテストもちらほら見ています。
はい。まだね、2、3試合残ってるから、最後まで見届けましょうということで。
はい。
はい。
というところで、今回この辺くらいでいいですか？
はい。じゃあ、明日からまたよろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。各種 SNS で配信や我々の活動に関する情報をお知らせしております。ぜひフォローをお願いします。補足ブログも細々とやっておりますので、興味のある方はアクセスしてみてください。各エピソードは毎週金曜日に配信していきます。試合や練習に向かう途中にぜひお聞きください。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。